だから、まあ、何にも努力しなきゃいいんだけどね。
ああ、そういう形になってるんだ。
うん。一切何にもしなければいいのかもしれない。
要するに、ガを出すようなことをしなければいいってことでしょ？
ガっていうか、なんか仕事をしなきゃいいんじゃないかなっていう気に今はなってるんだけどね。もうそれしかないよね。
いいじゃん、阿蘇でも行ってれば。いや、ちょっとじゃあこの辺で音楽少し聴きましょうか。じゃあこれはやめて。今日、宮古さん来るって言ってて来ないんだけど、あのね、小川さんまだ見てないと思うけど、前から話した、ブエナビスタソシアルクラブっていう、そのキューバの、あれが流行っちゃって、もう、うん、当たっちゃって、でね、今ね、すごい面白いんですけど、レコーディア行くでしょ？ CD 行くとね、とにかくその、いや、ラテンとかワールドミュージックって言ってたコーナーの中の、いや、ラテンの、ブラジルじゃない音楽のコーナーってのは、大体サルサの、いや、ニューヨークラテンの音楽家だったとこは、全部キューバに侵食されて、キューバの CD が並んでたわけね、うん。で、しかも、その、ブエナビスタソシャルクラブとは関係ない人たちが出したキューバのレコードにも、シールの上でブエナビスタソシャルクラブってあるわけよ。それで、まあまあ、でもまあ、みんなね、すごいミュージシャンがいいんだけど、とにかくやっぱね、相当商売になってますね、あれね。
今度、サルサっていう映画来ますけどね、また。
ああ、でもあれは割と慎重な男性映画みたいなでしょ、あれは。
いや、そうでもないみたいよ。うん、まあ、ブエナビスタソシャルクラブよりは慎重かもしれないね、う
ん。なんかね、あれもサントラをね、うん、だんまりね、うんうん、でね、なんだったっけ、とにかく本がすごい出てるんですよ。
もうあれね、うん、もう3年ぐらい前からの動きでさ、結局カストロの路線がちょっと変わったでしょ。ちょっとアメリカとの関係良くなってね、それでアメリカでも、その、キューバで生まれたんだけど、お母さんがアメリカに、フロリダにいるとかね、うんうんうん、そういう話のドラマができたりさ、うんうんうん、だいぶ変わってきたね、うん。もちろん昔からの流れってのはあるし、うん、サルサの流れってのはあるわけだし、なんだけど、やっぱりそういうこう、政治関係の動きがね、そういう映画を作らせたり、流行らせたりしてる傾向は確実にあるんじゃないの、アメリカの場合はね。でそれは日本に入ってきてる。
割とキューバキューバっていう人増えちゃって、
ああそう。
でも腹立つね、あの CD 行くとさ、うん、だからそのキューバとかブラジルものはあるんだけど、うん、それ以外の全然なんか置いてないんだよね。例えばちょっとほら、うん、あビクトル・ハルカなんか欲しいなとかって言ってもさ、ないでしょ、ほとんどない、うん、だからなんかそのいろんな国の音楽がさもう揃えられてるんだって言うけど、全然なんかすごい偏りがあるんだよね、
うん、
あれね、
うんうんうん、だから本当にでも今キューバーの音っていうのはそうやって今売れるらしいですよ、うんうん。それでね、今ね、一国じゃあ気分転換にかけるんだけど、マーク・リボーっていうですね、これはニューヨークにいる、白人のギタリストなんですけれども、まあなんていうの、非常にこう、まあ、じゃあどういうギタリストなのって言ったらよくわかんない人なんですけど、この人は前作からね、キューバーのアルセニオ・ロドリゲスっていう、そのいわゆるキューバのキューバの人よ。もう根っこの人よ。つまりブエナビスタソシャルクラブの面々っていうのは、いや俺はアルセニオと昔はやってたぜみたいな人なわけよ。でキューバ音楽の父みたいな人のこうカバーをそのいわゆるやるわけですけれども、まあね、ちょっとね、変築人なのかこんなもん当たり前じゃんってことになるかもしれないですけど、ちょっと面白い音だったんで、そのマーク・リボーのですね、ちょっとタイトル読めませんけど、アルセニオ・ロドリゲスのカバーの曲を聴きましょう。で、ちょっと気分転換。
Jersey are beautiful. It would please me to go back. Although they're not far, I can't do it. Somehow I just can't go.
Thank you.
そういうわけで、あの前半は金の話に終始しましたけど、
うん、まあこれからあのまた金の話も出てくるんですけど、その起業家ジムクラークっていうね、
ああそっち行きましょうか。
その前にあの、あれですね、ガタリ、
そう、うん、あのいやガタリっていうのは小川さんがね久しぶりですよね、3年ぶりって言ってたっけ、本が出たのは、
うんうん、
インパクションからあのフェイクスガタリ、まあまあ強調っていうかあれですよね、
変なね、僕がガタリに昔インタビューしたテープが出てきてね、でそれをあのベルギーの友達に渡したら、うん、から起こしたんだよ、その、
うんうんうん、
あの活文字でね、でそれを送ってきたから、それをあのたまたまインパクションの編集者に見せたら、
うん、
その出したいって言うから、
うん、
それでまあそれはいつになるのか分かんないと思ってたら、杉村さんっていうね、
はいはい、あの本人一緒ね、
パッと訳しちゃって一月で、
うんうんうんうん、
だから見つけ二月ちょっとで本になっちゃったんだけど、うん、それでその、まあ、杉村さんがまあそれだけじゃなくてね、うん、対談を入れて本にしようって言うんで、
うん、
まあ飲み屋でなんか喋ってね、うん、それで起こしたやつをくっつけて出したって、非常にだから早いノリの、
うん、そう書いてありましたね。
でしたけどね。
で僕はね、あの僕自身もほらあのまあマダリの本とか、まあもうごはんさんのゼミにいる頃からその話してたけれども、まあもっと後になったから一般翻訳も出たじゃないですか、
うん、
つまり話していたような本が翻訳になってね出てきたりして、まあ、そういうものとか、まあまあ非常に確かに身近に感じる、ホームランにもね来てたわけだから身近に感じる人でしたけども、でもあの本読んで初めてね、なんかそのなんと、まあ、まあありていない方で人となりみたいなものを感じて、
うん、
あやっぱりこういう感じかなっていうかね、まあ小川さんも割と砕けた喋り方であそこで書いてあるからね、うん、なんかこうそういうのが出てなんかよく分かったなっていうか、よく分かったなっていうのはね、要するにまあ、 あの機械的意識とかさ、そのアジャンスマンとかいう言葉があったときに、うん、ちょうどあの時代に僕たちがそれをこう聞いたときにさ、俺は俺で感じるものがあったんだけど、うん、やっぱりなんかすごくさそれをさ変な言い方だけど、前の勉強の仕方のままその言葉をなんとかこう定義づけようとするような人たちがいっぱいいたわけですよね。まあそれは同世代の学生の中に、でそれじゃあやっぱりつまんねえんじゃねえかなって思ってた思いがあって、なんかもうちょっとだからあの語りを読むとかいうようなことをした人もいたよね。なんかだからそれもなんかすごく僕はよく不思議だなっていう、もうちょっとこう使い道があるっていうかさ、いうような感じがあるんじゃないかなとか、まあ、要するにもうちょっとこうあのお勉強するっていうのとはまた違う形で読むような本じゃねえかなっていうふうに思ってた思いがねあったんだけど、まあなんか そういうところが、まあ、ピタッとあったって言ったら変ですけども、なんか気分的にねすごく、あそんなにね俺の感じたことも変じゃなかったななんて思ったりしながら読んでたんですよね、うん、あれ
まあ、語りっていうのはあのまあ早すぎた詩だと思うけどね、うんうん、まあそんな年じゃないですよ ね、
うんうん、
だけどやっぱり一番あの人が乗ってたのは80年代でしょ、うん、そのやっぱり70年代にイタリア行ってイタリアの、まあ、運動の影響を受けて、うん、それで、まあ、自分が考えてたことと、うん、その実際のイタリアで展開した、まあ、メディアと、うん、都市と学生、学校とか労働者の運動となんかこう拮抗するみたいなところがあってね、うんうん、でその相互関係の中でまた新しいこう発想を展開していくわけで、うんうん、でまあこれはドゥルーズと一緒にやっていくんだけど、どうもねカルトに聞いてみたらね、ドゥルーズに向かって彼がバーッと喋るんです、
うんうんうん、
その自分の思いを、
ええ、
それであの実際にその文字化するのがドゥルーズっていう感じね。で、ま
あ、
僕はたまたま1980年にから来た時に日本読書新聞のアレンジして、うん、それでインタビューしたんだけど、でそれから81年ぐらいまで3回ぐらいやってるんですよ、
うんうんうん、
でその時のテープがあったんで、うん、今度それを本にしたんだけども、とにかくねその時に立ち会ったその読書新聞の 高島直之って編集者が来てるさ、フランス語は全然わかんなくてもね、元気がつく、元気つけられる人ですねっていう話があるんだけどさ、まあなんていうかな、インタビューはすごくしやすかったよね。ちょっとだからこう面白いことをこっちが質問すればね、それに反応してもうどんどんどんどん高まっていく。そこにテープがあるんだけど、ちょっと聞いてみましょうかね。
I was afraid. What do you think about your police in Italy?
I have heard it was collapsed.
Yes, absolutely collapsed.
Mais d'abord, l'eurocommunisme n'existe plus comme phénomène européen. Parce que les partis communistes en Europe sont tous très très différents les uns des autres.Je crois que le terme d'ailleurs a été abandonné.
As for the family, I have a feeling that in Japan the family structure has been drastically changed during the past decade.This change synchronizes with the change of domination and political system and social hierarchy and permeation of mass media. How is the situation of middle class family in France?
First, I am very very interested that you explain, give me more explanation about the change.
For instance, you know, before the World War II, the family structure is very, very traditional. But after the war, such structure was changed.But especially after the 1970s, the structure of family in Japan is much more changed in terms of the relationship of parents and the children. And in my words, it is becoming more and more bureaucratized. It's more becoming more and more bureaucratic.The relationship between the parents and the children have become more and more bureaucratic.
It's very curious to name bureaucraticize the relation between parents and children.
It synchronizes with the change of structure of domination in the political system.
You have to understand why I am surprised, because I think exactly as you speak, I think so.
What? You think so?
Every people in Japan explain me that it's the contrary, that you have many.Traditional, structural, family. I agree with you, but yes, okay. You know that people said in Japan very great modernization of tools, of machines, and so on, but social, social, I think perhaps it will have many changes.Domestic situation, familiar situation, sexual situation, and so on. Yes, okay.
I will tell you.
I would like very much you accept to write something about that for the review whom I am director.
because we made a special publication about Japan.
Oh.
And it's Philippe Pons who coordinated that.
Yeah, I'm very much interested in
writing. And with your friend, please make something about that and other things in your work, and work with Philippe Pons.
Thank you.
You have this phone number, of course. But
my question is about him.
Yes, but contact Philippe Pons soon, because he's leaving in July.
July.
He leaves Japan and he will be French correspondent of the Monde in Rome.
Okay. Yeah. Tell me that later.
Yes. So, for your question in France. It's very ambiguous because en français, d'un côté, la situation est très ambiguë. D'un côté, en apparence, rien n'a changé, et même au contraire, on est revenu en arrière. Il y a toute une mythologie, une idéologie de la famille, de la femme au foyer, des enfants qui font très bien leurs études, qui ne pensent qu'à une chose, c'est à leur avenir professionnel. Et ça, c'est en effet beaucoup lié au type de modèle familial qui est véhiculé par les masses médias, en particulier par la télévision. D'un autre côté, au niveau que j'appelle moléculaire, par opposition au premier niveau molaire, on a une famille qui n'a rien à voir avec les autres types de familles. Vous savez, Freud, dans son étude sur le président Schreber, il dit que les personnes que voyait le président Schreber dans son délire étaient construites, on a traduit, à la 6-4-2. Un peu comme le théâtre d'Umbraco. Mais c'est un peu la famille française, c'est un peu une famille Bunraku. Il y a la voix d'un côté, dans le poste de télévision, il y a les bras, les jambes qui partent un peu de tous les côtés, il y a des équipements collectifs, des assistantes sociales qui tirent la mère d'un côté. C'est une famille totalement artificielle, ou je dirais totalement déterritorialisée. Alors on fait tout pour que la marionnette familiale ressemble à une famille, comme la marionnette Bunraku. Ah bah oui, on voit bien que on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça c'est complètement manipulé, articulé par le pouvoir d'État, par le patronat, par la formation de la force collective de travail, par les équipements collectifs, par les masses médias. Alors vive la famille, vive que cette famille-là trouve sa consistance, trouve son unité. Bon. C'est un leurre, c'est un ersatz.
The typical family in Japan is like that. The husband watching the television in living room, and the wife is calling to her friends in telephone, and the sons and the daughters listening the stereo in their room.
Play golf and tennis, no?
No, it's another day. So, last time, when I had two interviews with you, I did not ask you
that. Yeah, this is
how long ago? This is 81年.
81年.
1981年.
もう20年近く前。
うん。名古屋かな。これはまあ僕がインタビューしたのは一途最後だったんです、
うん。あ、そうなんですか。
うん。だからその後ほら彼は浅田彰のアレンジでさ、
うん、
しょっちゅう日本に来るようになって、うん、それでなんていうかな企業の
サントリーの CM に出てる
も出たりね、しちゃったでしょ。
うんうん、
僕はあまり あの頃から会わなくなっちゃった。
うん、
いや、そんなこともないんだけどね。
安田さんの方で呼んだ
来ましたね、
うん、フランスの面白い国だなと思ってたけど、
ボードリアルはに対しては語りは随分批判的だったね。
小川さんも批判的だった、うん、
あの敗北主義だとかって言ってね、うん、だけど
いやでもほら、なんて言うんだろう、いややっぱほら、まああのゼミ、まあ、ごはんさんのゼミ出てて、なんかいろいろ思って、やっぱガダリ紹介してもらったときって、やっぱ一番ショックっていうかさ、うん、あとな、いやなんか例え話は悪いんだけども、こう、ちゃんとした言葉で、なんかああいうゼミで議論できない人まで、なんか入れる余地ができるような、例えばガタリにしてもね、僕はですが、ソルユリックにしてもそうなんですけど、なんかすごく流動的な言葉でもって、動いてるような言葉でもって、ものをしていくから、こう、なんかね、それを自分が読みながら考えていくときに、自分の考えも 動いていったりさ、それにこ うまくこう当てはめながら、こう、自分のスタンスを変えながら、ものを考えていくようなところがあったんで、そういうところが魅力的だったっていう、僕は思いがあったし、なんかそういう学者さん、学者さんっていうか、そういう人だったなというふうに思うわけですよ。
まあ、それとなんていうかな、その同時代性っていうのはすごくあって、
ね、あ、そうですよね、
コンテンポラリーだっていうね、うんうん、そのだから、まあ、僕もだから昨日聞いてきた話を今日してるわけだから、うん、そういうところは非常にこう臨場感あったかもしれない、う
ん、やっぱラジオだよね、うん、語りっていうと思うんですね、
うん、からラジオに入れ込んでたからね、うん、イタリア行ってそのラディオアリチェっていうところですごい彼はね、うん、インスパイアされるわけです、うん、それで影響ものすごく受けてるんだよね彼自身ね、うん、だからミルプラトーっていうさ、はいはい、大地っていうのは、うん、大地っていうのはそのステーションじゃないかと、ラジオね、そういうふうな言い方もできるくらい、うん、それをだからむしろ抽象化してね、プラトー千、千、たくさんだよね、たくさんの大地、だからラディオアリチェについて面白い文章を書いてるんだけど、その断片的な文章ね、なんかその単語並べたような文章を書いてる、要するにその何千何万のラディオアリチェが出てくるのが望ましいって書いてるわけですね。だからそういう、 こうなんか小さな単位のメディアとかグループとか そういうものがこうリゾーム上につながっているイメージでしょ。それはイタリアで彼はイタリアのアウトノミア運動の中で掴んだみたいね。あの人ってほら、ブラジルにも行ったしさ、日本にも来たけど、割とこうなんか現場でこここう思いつくんだよね、いろんなこと。あ、その最初にこう自分の中でこう理論があってコンセプトがあって、それをこう何かに当てはめるっていうのは非常にこうモラリスティックな発想でしょう、うん、それじゃないんだよ彼は、
うん、でもなんかほら、まあ、小川さんの今回の本をね、うん、見るまでは、いやいや、なんとか思ってたことは別として、やっぱり、少なくともほら、いわゆる分厚いさ、出版があるアンチオイディプスとかさ、分厚い本を買ってる人たちは、ああいう人とは思わなかったのね。
うん、まあ、あれはだから、まあ、ドゥルーズとの仕事であるし、一つのその、建築物みたいなものでしょ。うんうん、だから、やっぱりその中入っていくには、手続きがいるわけだし、うんうんうん、スッと読んで分かんない部分もあるわ、うんうん、ね。で、わざとなんていうかこう、難しくしてるところもあるし、うんうんうん、アドルノなんかもそうだけども、その、優しい文章っていうのは、それは要するになんていうのかな、操作だっていうわけでしょ、うんうん、むしろこう、なんか、考えさせるとか、分からなくなる、混乱させるとかっていうことが一つ、ショック効果としてあるわけじゃない。うん、まあでもね、ドゥルーズが死に、ガタリが死にね、うん、あの時代の人はみんないなくなっちゃった。
そうですね。うんうん、でも本当早い、早い、若いですよね。うんうん、
で、今ね、その日本では、その、 ガタリとドゥルーズの仕事を実はドゥルーズの仕事だったんだっていう風なね、捉え方をそのしていく流れが出てきてるっていうんで、それは日本だけじゃなくてそのフランスでもね、そのつまりガタリっていうのはこう非常にこうなんていうかな、こううさんくさい要素であって、その実際 どこまでドゥルーズが書いてどこまでガタリがやったってことはあんまりわからないわけですよ、彼は。だから、あの要するに古典的なその作者っていうものをなくすためにああいう共同作業をやったわけでしょ、二人の著者っていう、でどこまでが共著じゃないわけだよ、二人が一つなんだよ、だそういう焦点を消すためにあの二人使ってるわけですよね。だからそのあの二人のテキストをさ、どこまで語りでね、どこまでドゥルーズだなんて切ったり分析したりすること自体意味がないわけだから、そういうことをね今やろうとしてる人たちがいるって、
あ、
アカデミッシャンで、だから昔のそのマルクスとエンゲルスのね、そのテキストをここまではエンゲルスでここまではマルクスだとかね、それは実際あったからいいけど、それはいいんだけどもね、だけどドゥルーズ語りの場合ってのは非常に意図的に2人でやってるわけだし、ただあの面白いのはあそこに出てたけど、その杉村さんの話だけどね、そのドゥルーズが意向っていうものを残してない一切。
ってどういう、
いやだからいろいろさ、そういうあの思想家とか作者が死ぬとメモとかさ原稿とかいっぱい出てくるでしょ、それないんだ、それ消したんだろうね、自殺だから、から、
計画的に、
小柳さん、今あれですか、そういうガタリとかそういうのもやるんですか、学校で。
いや、まあガタリとか言ってももう大変なことになっちゃうんで、みんな寝ちゃうんでやってないですけど、ただ本当なんかあのさっき西条さん言ってたけど、なんかある種のこう自分がその生活してる感覚とかいうとことの組み合わせでそのガタリの言葉とかなんか触れると、結構いろんな、あ、こういうことに言葉を与えてくれたみたいな感じっていうのはあったり、そのなんていうのあるラインがこう見えてくるっていうようなことってあるんだけども、そういうなんかこう経験みたいなことがこう希薄な状態であれにこう接すると逆にこうカタログ化したものを見ちゃうみたいな、まあ言葉ってもうどうしようもないんだろうけども、
だからどうなんだろうね、僕ね今年新しい1年生と会ってね、面白いなと思ったのは、例えばあのジャンリック・ゴダールの話なんかするでしょ、すんごい興味持つね、でそういうのってこうや波があってね、そのもうジャンリック・ゴダールなんていいやとかっていう時代もあったわ、だけどなんか今になってね、それでまあたまたまあの近々そのジャンリック・ゴダールのほら映画史のフィルム版っていうのがさ、日本でフランス映画社が作ってこれねやるんですよ、でそういうこともあってね、そのこういう話をするとねものすごく興味持つの、だからちょっと今また雰囲気が違ってきたのかなって感じはするんだけど、どうですか、それ甘い、
まあ少なくともまあ僕のなんか持っていき方が悪いのかもしれないけど、自分の何て言うんだろう、こう経験とかね、そういうとこから話を持ってこう、なかなかこう近寄れないな、
それはわかるけど、難しいことはわかる
そういう感じですね、
日本の学校は本当に難しいですね
まあやっぱりあの例えば僕が今いるところというのはその映像コースとかって言って、やっぱり何やりたいのって聞くと映画作りたいとかそういうことを言う人たちが多いんだけども、やっぱりそのなんか見てきたものの経験とかね、そういうものってすごいなんかこう話をしても難しいなという。
映画は結構見てる人多いですか？
見てるみたいけどね、話を本当に。でも例えばじゃあみんなで映画見ようかって、映画この前アメリカンビューティーを見たんだけども。
あ、見に行ったの。
それでどうだったって言ったら感動しましたとかね。なんかもうちょっとなんか違う話が。
でもいいじゃないですか。
なんかね。 まあ、あんまり言葉見て後に言葉が出ないっていうのが、うん、なんかその辺が
で、そういうのはあれですか、その映画はあの自分で切符を買って行かせるわけですか。
その時はまあみんな行きたいって言ったから自分で切符買って行ったんだけど、うんうん、
なんかやっぱりあの僕らいつも思う困るのはあの映画、うん、映画の切符買ったりね、そういう自分でお金を払って何かをするってことにね、うんうん、すごくこうあの抵抗があるんだよね。だからこの本読みなさいって言ってもさ、うん、高いからとか。
そうそうそう、それはあります、うん、だからあの本読もうねっていうのを講義予目に書いた授業が1個あるんですけど、うん、そこにみんな来るんだけど、じゃあみんなこの本読もうか、この本読もうかって言って、うん、じゃあこの本ねってなんとなく決まって、でもまあすぐには買えない人もいるからちょっとコピーしようかって言ったら、みんなずっとそのコピー待ってるみたいな
ね。何を読んでんの。
今はね、あれそのちょっと小川さんあれかもしれないけどあの久保田さんのあのキーコンピューターで、
ああ、それを何コピーを渡したら本は買わないで、うん、そのコピーで読んでるってか。
そうそうそう、だから一応コピーもね全員に渡らないようにコピーしたんだけども、買ってこいよって言ったんだけど買ってこないみたいな。
ね、ハインツさんのどうですか、そのドイツの場合ね、そのかなり日本なんかよりもその学生は本を読まなければならないでしょ。その先生がこれ読みなさいっていういろんなそのリストをまず渡すし、その、はい、ノルマというかその義務というかものすごく多いじゃないですか。でアメリカの場合もその、はい、大学生はすごくやっぱ本読まされるわけですよね。
はい、
でその場合アメリカの場合はね、ちょっと日本と違うのはね、その図書館に複数の例えば5冊とか、うん、同じ本がこう置いてあるわけですよ。
ああ、そうですね。
でそうするとそれを借りて読むことができると、
はい、
で日本の場合はそういうことはないんですね。1冊しかないって場合が多いわけで、はい、そうすると誰かが借りてしまったら読めないわけ、はい、ドイツなんかどうなんですか。自分で買う人ももちろん多いと思う。
はい、もちろん多い。自分で買わなければ本も多い。それにあの図書館でもあの1冊しかないという場合、うん、もう普通の場合だと思いますけど、うんうん、あの